こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日も、あなたの心が全く驚きに満ちた人生の驚きに満ちた、新たな創造を始めることを、クリエイティブクリエーションを願って、フォアを配信したいと思います。ちょっとね、10日ほど空いてしまいましたが、もっとか、ちょっと台湾を巡っておりまして、今回は慰霊を目的としたものを作る旅の目的だったが目的だったので、やはり霊的なことがねすごく強くて、10日間ずっと咳をしながら、まあ半分ちょっと、旅に病んでという感じでいながら活動しておりましたが、まあ普段こんなねラジオみたいにこんな近況を話すってことないんですけど、ちょっとしばらく空いて悪かったなと思うという気持ちがあって、ついお話ししてしまいました。というのはね、この法話、この法話シリーズはまあずっと、まあ、その時だけの放送ということじゃなくて、いつでも、まあ、まだ聞けるようにずっとラブラリーとしてアーカイブとして置こうという気持ちがあるので、変なこと話してると時間がなくなりますね。はい、ヨハネの福音書、次はねいよいよ有名なところです。もうあれですよね、有名なところってもうイエスがね、門前市のところにやってきて、まあ、突如として、なんか縄で鞭を作って、まあ、そこの門前市のね商人たちを追い出したり、もう蹴り倒し、店を蹴り倒して金をまき散らしたりとかね、まあ狼藉を始めるんですね。なんとまあやんちゃなやっちゃと、まあ僕などは思っていたんですが、まあとにかく、まあイエスの言葉は、こう私ね、父の家を、まあ、門前市って要するに、お寺のね、神殿の前の市場のことですから、その神殿のね、私の父の家を、商売人の商売するところにしちゃダメだっていうわけです。まあね、これ まあ、中世もう何度かこの話はしていますのでね、聞かれた方も多いと思いますが、要するに、もう神様と取引してはいけないということの象徴なんだと、まあ、これはねエッグハルト先生の解釈で、あ、素晴らしいなと思ったんですが、もう要するに我々ね、修行をすると、この修行によって自分が悟りを開きたいとかね、そういう言うことで、このその効果をね求めるっていうかね、もうその時点でね、もう取引の気持ちがあるわけですよね。これはあかんと、これをなしでただ愚鈍に愚かなる者の立ち返りて念仏たまうべしという一辺庶民の言葉がありますけれど、そういうね、ただひたすらという、まあ、道元禅師自分は、まあ、士官多座、ただひたすら座るというね、目的を放棄できるかっていうところなんですよね。目的を持つってことは、これをやればこれをやられるっていうね、もうこのまさにこれを英語でマーチャンダイス、取引、もう商売人の心なんだみたいな、ないう話になんですよね。で、まあ聖書に出てきますけれど、ユダヤ人18番のところですね、ユダヤ人たちはイエスに、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるのかつもりかと言った。イエスは答えて言われた、この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせる、こんなものは3日で建て直してやるわいというわけですね。で、この新約聖書の解釈では、自体が解釈しているのは、これは死後3日後の、死んだ後ね、3日後にイエスは復活しますから、これ自分の体のことを言ったんだっていうふうに書いてあります。 しかし果たしてそうなんだろうかというね、僕は疑問を持ってますね。まあ、というのは一つはね、その死後の復活自体がもっと大きな意味、単なるこう死んだ人が生き返ったという話以上のものを持ってますの で、まあ、最初のね、僕は違う解釈を持ってると言いましたけれど、最初に、やっぱりね、こうスピリチュアリティというか、そういうものを求める人はね、みんな基本的にこの心意気を持ってなきゃダメなんですよね。この心意気っていうのはね、目に見えるものに頼るということです。つまり、お寺があったらお寺に頼る。実際お寺なんかただのものですから、まあ、必ず朽ち果てるわけですけど、実際にその人が頼るのはね、お寺というよりもね、人なんですよね。人はね、人に頼りたくなんですよ。あるいはね、無意識に頼るんですね。まあ修行仲間がいれば修行仲間に頼るしね、まあなんかやってくんじゃないか、くれんじゃないかって期待しちゃったりね。でそこからまあいろんな不満が出たりするわけですよね、結局ね。まあ経典にはね、五浄っていう言葉がありますけどね、まあ5つの汚れ、まあ面白いですよね。時代の汚れっていうのがあったり、まあ、生活の汚れみたいなのがあったり、まあ、そんな風に、でその中に衆生俗といってね、人の汚れといってのは、まあ、お釈迦様のね、教団はね、当時3000人ぐらいだったらしいですけど、お釈迦様に一回聞いたらね、もう3人以上集まったらもうダメだみたいなね、そんなことまで言われていたらしいですけど、ですから自分自身で自分の足で立っていくというのは、まあ、自分のできる最大限のことをまあし尽くすということで、まあ、その中でね、それに共鳴してくださる人がいれば、まあ、一緒に動けばいいわけですけど、一切期待せずにね、それは行うなければ、あの俗、まあ、汚れというものは出てきます。まあ、その心意気ですよね、イエスのね、もう寺なんて3日で、まあ、それ46年かかったのにお前3日で建てるっつうのかって。目に見えるもの、見えに見える文字、知識、もうそれはもう一切冷静という観念から言えば、冷静ね、スピリチュアリティという点から言えば、耐えるべきものではなく、自分が自身が行動して、そこに生まれる心の輝き、行動っていうのはもちろん修行も含むんですけれど、一切衆生のために、生きとし生けるもののために、その魂のために、その輝きのために自分が行うこと、その命の輝きの中にこそ、まあ真のスピリチュアリティってものがあるので、それを前提として初めて、まあ、器というものが、まあ、生きてくるんじゃないかなと思います。器っていうのは、もちろん肉体、この肉体もそうですし、それからあの道場やあの寺などもそうですし、もちろん人々のコミュニティもそうです。もう一切期待のない清々しい透明なあの心でもって、まあ、あなた自身の、まあ、心が輝くような、そんな真のスピリチュアリティを、求められること、そんな人生を歩まれること、ついね、あの世の中の、まあ、さまざまな、あの、まあ、古い言葉で言えばバイブレーションっていうんですかね、波動っていうんですかね、量子っていうのが、そういうものにこう影響されがちなんですが、宇宙大霊から神様から直接いただける波動というものがあります。輝きというものがあります。空気感と言っていいのか、エネルギーと言っていいのか、もうそれは本当に調和的で、あの温かいもので、輝かしいもので、色鮮やかなもので、もうとても豊かなものですから、もうその中にあの心を 安住してね、安心感に満たされて、どうかそんな平和なお心で今日も宇宙大霊とともに過ごしていただければと思います。どうかあなたの心が、人生が素晴らしいものでありますように。